オカフェおはようさんです。4月の27日の月曜日、京都三条富、五湖町にあるラジオカフェからテーブルを囲んで皆さんでお茶を飲みながら語り合うハローラジオカフェおはようサンドスの時間です。どちらさんもおはようサンドス。
おはようございます。
よろしくお願いします。今日はなんかもう桜もいよいよ終わりましたんやけど、友達が来た北海道に住んでるんですけど、いよいよ満開ですとメールが、はい、北海道の桜はこれからが満開ですと。ただまあちょっとね、北海道山桜がもともと多かったんですけど、最近はなんかやっぱりソメイヨシノもね、いやちょっとそういう本こっちにある桜もだいぶ増えて、向こうにもこう満開という気分がね味わえるし、有名な弘前はどうなんやろうなと思ってますねけど、だいたい連休前ですかな、あの辺はよう東北の方は桜の話しはりますけどね、こちらはまあもうこれでと緑のね、山がいっぱい綺麗に見え出してきましたけど、前に確か山のこういう緑がわーっと綺麗にこう燃えてくる時期、私は山燃えるって言ったら、いやこういう時期をもうちょっと先かな、山笑うっていうように表現するんやで言うて、はい、確か教えてもらいましたけどね、季語としてね、あやっぱり俳句ってね、最近夏井さんどすかな、プレバという番組私時々見てるんですけど、テレビのね、俳句は今ブームで、季語いうのものすごいいろんなところでね使われるようになってきて、ちょっと京都がそういう情緒を持ってるその季節感みたいなものを季語でこうね端的に表していくいうのも、またこれもう一回見直すのもええなと思ってね、やっぱりこう日本語の良さみたいなもんはやっぱそこに凝縮されてるな思うんですけどね、最近ちょっとうちらの中でもそういう言葉を使うことがね少なくなってきましたやろ。やっぱ街中に住んでるとたまにね、どうぞつ聞かはることありません、こういう言葉聞いたわっていうようなことはね、あるんやけど、なかなかねそういう機会はあらしませんやけどね。でもうちの友達で京都に行ったり来たりしたはった人が60を機に、京都に住むとか言うて、はあ、初めはマンスリーマンションっていうんですかね、長いこと借りられるやつにいはったんやけど、この間たまたま出会うたらもうこっちで定住したい、もう京都は毎日イベントがあるええとこやわ言うてどこ行っても退屈な日は一日もない言うてね言うてはりました。そこにね、まあそういう意味では京都のこの良さをね大事にして、どんな人が来はってもね、やっぱりこう一年中京都の季節感やらそういうものを楽しんでもらえるようになったらいいなと、はい、まあそういうふうに思ってます。今日の京言葉の会の棚橋玲子が皆さんと一緒におはようサンダスご案内させてもらいます。今日のテーブルを囲んでもらってます方、ご紹介させてもらってます。日経4世で国際フリーランスジャーナリストのエイミー辻元さんです。おはようさんです。
おはようございます。
よろしくお願いします。辻元さんはどうですか、今日は朝の気分は。
朝の気分は
お天気もよろしいでしたし、
お天気いいし、ね、とても嬉しいですね、気持ちがいいです。
自転
車半分自転車半分ウォーキングです、ね、
あ、そうですか。
先ほど桜のお話されましたが、はいはい、アメリカは例年になく、空気の冷たいのが日々が続いたので、ポトマックの有名な私たちの祖父たちがみんな植えてくれた桜がですね、あまりいい形で咲ききらなかったんですね。でそれはちょっと残念だと思いました。でそれに勝って私東京に随分いたんですが、この春は本当に至る所桜桜桜で満開で、桜の国日本ってこういうふうに言うんやなと思いました、はい、桜を本当に例年以上に満喫できたというところで I'm so happy ですね、はい。
日本の人はみんな桜好きどさかいな、はい、
そうですね。
それから三条油の工事の久田アートインダストリーの三代目ご主人、はい、美容家の久田茂雄さんです。おはようございます。
おはようございます、
はい、桜も好きですよね。
そうですね、やっぱり四季の移り変わりをね、いろんなことで感じられるのはすごく心豊かで幸せを感じますね。私のお店も毎週水曜日ですけども、お花の先生が池込みに来てくださるんですね。で正面入ったところの大きいのと、それと各部屋が個室が6つありますから6個分を行けてくださるんですけど、この間は、金魚草でのすごい綺麗な黄色でね、黄色というかレモン色というか淡い黄色でもうすごい綺麗ですね。もうちょっとそういうのがちょっと初夏という感じになって
ます、ね、そうですね。
先を感じられるというのはすごく幸せなことで嬉しく思いますね。
あ、
それとしだれ桜の盆栽、
はい、
もうすごい立派な盆栽、うちのやっぱり庭を見ていただいている造園師の方がね、作って持ってきてくださいまして、もうあれは見た人みんなおおって声を上げる。
どのぐらいの大きさの
盆栽ですね。
そうですね、70、80センチありますね。うん、そうですか。
あれは盆栽ってやっぱ一つの小宇宙というかね、そこで物語というか、なんか完結してるような感じがして、
そうですね。やっぱコンパクトにね、世界をそこへ映し出すいう盆栽の世界いうのはね、なかなかよその国では少ないもんですもんね。
そうですよね。
日本独特のなんか凝縮された美っていうか、そういうもんです
ね。そうですね。
はい。また三条通り通らはった方は、
はい、
あ、もう、
あ、
もう盆栽はもう飽きまへんか。
そうね、満開の時に作られるので、まあよく持って四五日。
四五日間、
うん、
そうですね。じゃあまた次の年出てるのを楽しみに。
そうですね。
はい、お気に、それから今日ゲストでおいでいただいてるのはエイミーさんのアシスタントをされてる出版編集の仕事をされてる国松香織さんです、はい、おはようさんです。朝からご苦労さんでした。
3回目アシスタントは初めてなんですけど、はい、3回目に来させていただきました、はい、桜なんですけど、
はい、
ちょっと東京に、一応東京の方で仕事をしてまして、
はい、
京都に実家があるんですけど、
あ、そうですか。
東京で桜新町という駅に住んでまして、
うん、
で、桜新町なんで桜なんですけど、メインストリートがですね、八重桜で全部埋まるんで、ちょうどね、1週間前に桜祭りがあって、
あ、
で、そこにずっと50年ぐらい住んでる水前寺清子さんがいつもですね、その桜祭りに出てくれて、コンサートしてくれるんですね。でもう老若男女集まって、もうその日はもう なんかジャニーズのコンサートぐらいの勢いでもう人が詰めかけてですね、みんながチーターファンなんですね。だから365本のマーチとかありがとうとか、往年のヒット曲を歌ってくれるんですけど、こんなに人気があるんだなっていう、もう毎年そのチーターのそのスケジュールで桜祭りが決まるから、まあ4月のいずれかの日曜日なんで、もう満開の時もあれば咲いてない時もあればっていう感じなんですけど、本当にいつも晴れ女なんで、いつも晴れていい桜祭りなんですけど、ちょうど今もう散ってるぐらいで、散りかけかな、昨日すごい桜吹雪が、はい、ちょうど良かったです。
今日この後新聞読んでもらいます、京都新聞ニュースを担当してもらいますラジオカフェの藤本カールさんですけど、
はい、
チーターって今言われましたけど、わかります？
わからないです。何でしょうか。
どうしてはるなと思ったんです。水前寺清子さんって、私らはね、名前聞いたことありますけどね、まあそういうね、若い方にはちょっとわからへんかもしれんけど、
チーターではないんですよ。チーターってちっちゃいからチーター、
チーター
、チーターみたいな、ああいう動物ではなくて、ちっちゃいからチーターって呼ばれてる。多分365本のマーチを聞くとわかるのかな、
どうかな。また機会があったらぜひ、はい、ありがとうございました。
それでは元気の歌ですね。
それでは今入ってる京都新聞ニュース藤本薫さんに伝えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
はい、それではお伝えします。京都市は人生の終末期の医療に備えて自らの希望をあらかじめ書き留めておく事前指示書を市民が作れるよう関連リーフレットと合わせ各区役所などで今月から配布を始めました。人工呼吸器をはじめ胃ろうなど人工栄養法や看取りの場所といった希望を事前に医師や家族らと共有する目的ですが、終末期医療に詳しい医師や法律家からは人工呼吸器を使って生きる選択を難しくすると撤回を求める声が上がっています。続いてのニュースです。暮らしに必要な所得を全員一律に支給するベーシックインカムについて、スイスで国民投票を実現させた江野シュミットさんを招いたシンポジウムが昨日京都市上京区の同志社大学で開かれました。シュミットさんは給付が年齢や正しさ、宗教などを問わず無条件であることが重要、民主主義と同じく市民への信頼に基づく、人権と人の存在を肯定するところから始まると意義を述べました。続いてのニュースです。子どもや若者をめぐる問題について考える子ども・若者の貧困京都プラットフォームが昨日京都市中京区の市中京青少年活動センターで開かれました。このプラットフォームは支援する関係者をつないだり情報交換したりする場を設けようと2015年に始まり3ヶ月ごとに開かれています。この日は児童養護施設と中学校の関係者が実情を説明し、市民らおよそ30人が耳を傾けました。最後のニュースです。京都市伏見区の伏見稲荷大社の例大祭稲荷祭の振興祭が昨日営まれ、多くの参拝者が一帯に集まり豪華な神輿5基が氏子地域を巡行しました。稲荷祭は平安時代に始まったと伝わる伏見稲荷大社の最重要祭事で、1962年から神輿をトラックで運ぶようになったということです。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、大きにありがとうございました。まあ、いろんなニュースが4つありましたけど、どうですか、久田さんの方は今日のニュースから何かを。
ですね、今日はちょっと社会的な問題のことが多かったように思いましたけど、すみません、ベーシックインカムっていうのはこれはどんな制度なんですか。私あんまり勉強不足でよく分からなくて、
お金
く
れはるんですか。私もそれ何だろうと
具体的に3人とも何だろうと思って聞いてたんです。黙っとこうと思って、なんかご存知の方ありますやろうか。もうね、ベーシックとインカムですか、なんかつながってるんでしょうか。
う、ね、まあ基本的な
収入、
収入
ね、まあ分からんのはまた後で調べてもってでもしてね、聞きたいと思いますけれども、まあ、終末期医療の問題もね、これからちょっと話題にまたなりそうなリーフが出たいうことでした。さかいね、ちょっとなかなかまたいろいろいろんなあれを起こしてるみたいなことも書いてあったし、両者ね、賛否両論あるようなことも書いてあったし、なんかちょっと気になったニュースやな思いますけど。どうですか。
私自身も今その問題に、うん、プライベートに関わってるんですね。です、私のパートナーはちょっと今、うん、病気にかかっていて、でそれはドクターのところに治療に行ってるわけですけれども、本人は自分の病気を隠すんです。で本当のことを言わない。で私自身はその彼のドクターに本人は嫌がってるけれども、私は何十年パートナーで来た 相手なんですから、当然ながら知る権利があると、一緒に住んで支えてるのは私なんですから、本当の状況を教えてくださいと言っても、ドクターはいや、それはプライバシーの問題で、プライバシー言ってもね、夫婦一体で来てるのに、そこに夫婦と夫と妻の間にこういう生命に関わるかもしれないことにプライバシーの一点張りというのは非常に私柔軟性がないと思いますね。でもちろんいろんなことでドクターと私は議論になるわけですけれども、一向にそこの壁が打開しないです。で私は事務局にもそれを訴えたけど、もちろん言うことを聞いてくれない。で私は今非常に悪い形で、もうそれならば医療費を支払いませんとストライキを起こしたんですね。なぜならば医療費を払ってるのは私なんですよ実は。はい、ですからそう、それは言えない、そうです、言ってはいけない。で私は医療費は払いませんので、じゃあもう本人に直接請求してくださいというふうに言って、前回から払っていないんですね。でやはり私はその今おっしゃった終末期医療という問題点を表面から捉えるのではなく、本当に具体的にいろいろな人々は自分の妻にこういう問題があるだろう、夫にこういう問題があるだろうっていう時、以前はご家族に来てくださいということだったんですね。ところが今はそうじゃない、
逆ですね、
逆になってきて、で私は数年前にやはり夫の場合は私ほど日本語が堪能じゃないので、ちょっとした深刻な病気で倒れた時にドクターがこういう治療をしたいと親切に言ってくださったわけですね、ところが夫はそれを言うことを聞かない、いやそれはやりたくない、アメリカではそういうやり方をしないと、これは本人のもう本当に頑固なところで、治療が行き詰まりそうになった時にドクターが私にお電話をしてみえて、ご主人が言うことを聞かないのでちょっと奥様来てくれませんかというふうに言われたのはつい数年前のことなんですね。
これある意味ご主人が家族に言わないでほしいっていうように言うとはるということはないんですか、そういうことあります
ね。それは言っていないんです、言っていないそうなんですが、
ちょっとね、はい、びっくりする話です。
だから私はそこのところは非常に、そういう問題っていうのはどこの家庭でもあると思うんです、だからどんどん最近認知症なども出てきているわけですから、でもそこをプライバシー、本人の問題であるというところに片付けようとするあり方っていうのはね、やはりもう少し柔軟に対応してくれないといけないなと。久田さんどう思われます？
そうですね、それは 近所のおばさんに言うのと違いますからね。
そうそうそう
ね、家族、昔はがんの告知も、はい、その本人にはせずに、家族を呼んで、実はっていうね、そういうようなことやったと思いますけど、全くなんか逆になって
るというか、
ちょっと本質という か的外れな気がしますね。
だと思いますね。ですから私も数年前はお医者様がそう私に頼んで見えていった、で今はそうじゃないというのは非常におかしいということを私言ったんですね。
なんか何が、ね、狙いが何かあるんですかね。
そうですね、だからそこのところに、そしたらもう今その時と時代が変わってきたし規則も変わって見えたと言いますが、そのお互い家族の健康命を思いやるというのはオーバーかもしれないですけれども、やはり事実を知るということは当然の権利だと思うんですね、家族で。そういったところも踏み込んで入っているかなと思ったら、私も読みました、下行にも私それなりに言いに行ったので、もそこはこの企画そのものにも地域の人たちの本当に深刻な悩みなどは織り込まれていないなというふうに感じたんですけれども、たまたまそれがあ
った。ここらはね、ちょっとまたこれ大きなテーマとして、はい、みんなでちょっと話してもいい、話していかないような内容はないかなというふうに思いますけどね。
すいません、はい、ベーシックインカムなんですけど、全住民に最低限の生活が送れるように所得分け与える、お金を分け与える制度で、それで、スイスで去年国民投票したんですけど、そうそう、はい、賛成、圧倒的に反対多数で否決されましたという、はい、でちょっと日本でもそういうベーシックインカムについてちょっと話し合いが持たれているような感じになってます。
うん、またその辺もね一つのちょっとテーマにしてまたね話す機会があればいいなと思います。ではここでちょっとすいませんありがとうございます。これちょっと一息入れさせてもらいたいと思います。4月の10日の、番組この番組でラジオカフェで、お招きして、紹介させてもらった精神障害者と向き合ったドキュメンタリーの映画があったんですけどちょうどその翌週何日かに今日人町交流館でその映画があって、はい、京都よそはやりましたけど京都では初めてなんです言って開いてくれはったらその開かはったんですけども、うん、まあまあたくさんの人が見えてね、いい映画だってその時に流れた主題歌なんですけど、当日ここでもちょっと流してもらったんですけどもぜひもう一回聞きたいということもあったので今から聞いていただきたいなと思います。詩はねその、実際にその障害の施設に通っておられる方が書かれた詩にすごく綺麗な声で別 の歌手の方が歌ってくれてあります、まあ、歌詞もねちょっと聞きながらぜひ楽しんで聞いていただきたいなと思います。お願いします。この時代精神を病まない人の方が変なやつだと思いますけどねとこのタイトルに書かれてますけど中島あゆみさんが作詞渡航和歌さんが歌われました。巡りゆく時を越えてという愛というドキュメンタリー映画の主題曲でした。京都三条五湖町のラジオカフェから生放送でお送りしてます。ハローおはようさんです。それではエイミーさんの方に、今日のお話をしていただきたいと思います。一月ぶりで来ていただいてますけど、ね、はいはい、今日もまた話題が多い週ですけれどもどうですかね今日はどういうテーマで。
私はですね先週もそうでしたけれども政治家のスキャンダルがクローズアップされていますよねテレビでも
たくさんね
たくさんで、まあ、たくさんあってその中で中川政務官があんな状態になるというのはあれは本当に政治家もそうですが政治そのものが私は論理性が疑われるようになっていると思うんですね。そこはやはり彼がああいう形になっていくその背景には何があるんだろうかということをですねただ単純に彼自身のこの女性問題だけではなく、うんうん、その背景にさまざまな軋轢があったりすると思います。政治家同士あるいは派閥の問題いろんな問題の中でああいうことが浮上してくるわけですからもう少し背景に迫る私は報道が必要だと思うんですね。表面的なスキャンダルだけではなくでそれをもうどのテレビ局も同じようにいつも言いますが表面化したことだけしか言わないというのはある意味で民主主義にあらずの報道だなというふうに思っているんですね。でこれは例えば森友問題もそうなんですけれどもあれだけ騒いだでも今下火になってきてるというところに私は大きな問題があると思います。それも報道の力のなさというかいつも申し上げている劣化していることなんですね。で森友問題について本当に彼と言いますか森友側が嘘を言ってるのであれば首相もそうですけれども偽証罪で訴えればいいわけですよね。それはしない。でもお金を渡した事実はない。もろもろになるとなんか電話機が濡れたどうのこうので忘れたなんてねだいたい国有地なんて言葉は何か国民に関わりないというふうに皆さん思って見えるんじゃないかなと私は思うんですが国有地というのは国民一人一人の私は財産権があるわけですよね。それをですね今の時の首相の奥さんが はい、いいですよ、あの良きに計らいましょうなんて言って口利きをすること自体が大問題なんですね。じゃあその口利きを単純にするのはその首相の権限なのかと、そういうところにやっぱりフォーカスすることだけではなく、まず繰り返しますが、国有地というのはあくまで国民一人一人の財産であること、でそこに何ら焦点が当たっていない、なんか国有地でも終わってしまっているというところですよね。でそして安倍昭恵さんもそうだけれども、なぜあの森友学園にこだわるかというのは、やはりそこには教育観の何でしょう、同意というか、あの迎合があるわけですよね。それは何かというと、一番肝心なのはあの森友問題で国民の人たちが考えなければいけないのは、先ほどの国有化に続いて教育直後が教育の柱になってるというところですよね。ただ教育直後はあんな小さい子に言わせてるどうのこうのという、そういう問題ではなくって、首相夫妻が関わってる学校建設において教育直後が背景にある。じゃあなぜ教育直後がいかんのかというところまでの突っ込んだ報道がこれまたされていない。で報道だけの問題ではなくて、これは私は国民のまた甘いところだと思うんですね。一つの国有地を使った学校を建てて、そこで教育直後を復活させるような教育機関を作るということがいかに危ないことであるか、危険な時代に来てしまっているかというところへの認識を、やはり国民一人一人が認識してですね、もう少し声を私は高めていかないといけないと、うん、
その初め、うん、これに対してね、みんながえっと思ったのは、うん、その2つについてはね、さつさん、あの比較的国民の反応がすごかったんだと私は思うんですよね、うん、なんかこう国の財産に勝手にそんな上のもんがね、うん、安くしたらそんなんできんのかいう怒りと、うん、でもう一つ今言ってはるような、うん、そのなんか学校でその教育職なんぼなんでもそんなことっていうね、あの2つがもうものすごくクローズアップされて、本当はそこから丁寧に、
うん、そうですね、そこ
を引き出したら
やっちゃうかな、そこを掘り下げていけばよかったのが、
そう、だからそこのところを
みんなね、すごいあの健全にしたんやけども、うん、その後なんかいっぺんにね、うん、後半クチクチって今、うん、そう話題がね、
だから本当にそうなんですよ。何でも日本の場合そうですよね、あの国会デモでもそう、反原発もそう、一時にパッとなるのに、なんだか忘れっぽいというか冷めやすいというかね、
思考停止ですね。
そうそう、思考停止で、そこにまた上手に政府の方で別のものをバンと持ちかけてくる、
ね、私はあの何かあったら北朝鮮がミサイル撃ちますよ、はい、うんうん、あれってグルになってるのちゃうかと思ってねだからあの日米首脳会談の時もミサイル撃ってきましたね、はいはい、そうするとこれは軍事同盟を強化しないといけないという、うん、そういう風潮を訴えられますし、国会で追及されたらまたミサイルが来て、うん、でこんなことを論じる場合じゃないじゃないか、うんうん、日本が存亡の危機に立ってる、うん、で北朝鮮が核撃ったら、あの南朝鮮と日本は非の海になるとかね、向こうの人が言ってありますよね。だから そういうふうに言ったのにちゃうかなとぐらい、
うん、確かにそう
ですね、だから、うん、そろそろ散髪を打っといてやったのだみたいな
でもなんか時々ね、うがった見方したらほんまにね、うんうん、
でアメリカが北朝鮮があるから日本は高い武器を買ってもくれますからね、では行くぞ行くぞというなんかそういう役割をしたのちゃうかと思ったりするんですけどね、
まあ、ですからその森友問題っていうのは今後の日本の行方を、うん、あの明確にする一つの大きな材料だと私思うんですね、うん、だからそこのところをその今北朝鮮のミサイルでかわそうとしていく、何かそういう目論みっていうのも今までからしてうんざりするぐらいあるわけですよ。だからその辺をですね、一時的には 国民の人たちはあれは国有地なんだと、国有地国有地というけれども、じゃあ我々一人一人の日本人 の、うんね、あの権利があるんだというところまでの私は意識はそれほど皆さん高まっていないと思いますね。だからそこをもう一度グッとここにありますように、その
8億円がね、
そうそう、
8億円値引きというのもちょっとね論外な感じには、うん、そうそう、でもこういうことってあちこちにここは強調されてますけどありますやろ、やっぱり
それはあると思います。
みんな身近なとこでもなんかこれを見てからね、ここもそう違うかという、うん、みんなね疑いの目が出てきた
り、ね、スーパーで8割引きいたらすごいですよね。
そう
だ
な、
それはみんな買おうかと思うかもしれませんけど、うん、土地がそんななってるのも ね、ひどい叩き売りしはったのね。
あ、今日見えなったらあのアシスタントの、 あの国松さんもどうぞ、はい、あの遠慮の、
ええ、なんか、ね、共同通信がですね22、23両日にあの世論調査したんですけど、あの内閣支持率が 58.7% ですね。で前回は 52.4、 多分これは森友の時にやったと思うんですが、がピークの時ですね。だから不支持が 31.5% で 32.5 からまたワンポイント下になってるっていうか、なんでこんなに支持が高いんだろうなって思うんですけどね。本当に非常にいろいろ不祥事が出てきてるじゃないですか、中川さんにしてみても、あの誰ですっけ、山本
方言出現ね、
生とか今村さんとかね、いろんな人が出てきているのに全く、あとそれで共謀罪が賛成っていうのが 41.6% で、反対が 39.4%、 結構共謀罪って大丈夫なのかなという法律でもみんな多分分かってないんじゃないか、テロテロテロって言われてて、それだけでこうあのそれだけでやっぱりオリンピックやらなきゃいけないからとかいうことでちゃんと本質を掴んでないんじゃないか、で多分それは報道が多分なされてないで、知ろうとする人もいない、本当に執行停止がもう本当にここまで極まれるかなっていう感じですね。
そうね、だから選択肢がないんですよね。あの安倍ダメと思いつつも他に変わりがない、で民衆ともうダメになりましたよ ね、 だからもう民進党、もう今民進党ね、はい、民進党がもうダメになりましたから、他にってどうしたらいいの、もういいやってそれで思考停止になってんだと思いますね。
いうかなんかあのうちらはやっぱりなんか北朝鮮のああいうのを聞くと、なんかもう不安やから、やっぱりちょっと頑張ってなんとかね話しに行ってもらわなあかんとか、なんとかブレーキかけてもらわなあかんって思うと、やっぱり頼るとこどこへ言われたら自分が行くわけにもいかへんしまへんか、そしたらやっぱりなんか今のね国にっていう思いがやっぱりどうしても出てしまういうことは確かにあると思うんですよね。
私は、ね、日本の人たちに聞きたいのは北朝鮮の何が脅威だと思って見えるんですよ。何が脅威なんですか。
多分こう刷り込まれるんだと思うんですけど、刷り込まれてると思うんですけども、もう極悪非道で何をするかわからないと、そういうな恐れっていうのが潜在的というか、そうもう刷り込まれてるように思いますね。だから下手したらもうミサイル何でも撃ってきよるっていう、
その極悪非道と言いましてもね、例えば世界中の指導者たちはこの国内、自分たちの国内のみならず国外にも極悪非道なことを多民族に対して今まで本当にひどいことをしてきたわけです、うん、日本もそうですよ、戦時中、ね、南京虐殺もあり、うん、731もあり、ずっとそういうことをし続けてきたわけです。それは国内ではなく国外において多民族の人たちにですね、うんうん、ところが私これはあの誤解をしていただきたくないんですけれども、北朝鮮というのは国外に向けて今までそのような極悪非道はまずないわけですね、うん、でところがアメリカからの圧迫によって彼らは必死で自分たちの国を守るために、まあ、ミサイルを 作ってるんだっていうのは彼らの、まあ、言い分であるわけですよ。本来であればもっともっと早い時期に北朝鮮の首脳はアメリカとの対話ができたはずなんですね。でもここはアメリカの方でいやいやということで、頭ごなしに相手が屈服するかもしれない、そういう時期が来るだろうというふうに高をくくってた時代もあったわけですよ。今ここに来て彼らも追い詰められているという状況ですね。でやはりそこをすごく単純なことで考えてもらいたいなと私は思うので、それとあの極悪非道で自分たち日本人もそのとばっちりが来るんじゃないかという概念ですね。これは私はいつも申し上げているように、北朝鮮が日本を攻撃するということになれば、最近でこそマスコミは言うようになりましたが、日本の中にある米軍基地なんですよ。米軍基地を攻撃するということであって、で京都を攻撃するとか、そういうことはまずないんですね。その違いをやはり非常に分かりやすく皆さんが理解するべきだと思います。ところがここでも一つ潜む背景があるんですね。これも以前どこかで私この番組で言ったように思うんですけれども、例えば三沢であって、三沢にも基地がありますね、東京も横田にもある、厚木にもあるわけだけど、そういうところに北朝鮮が攻撃した時に基地内だけで収まればいいというのはおかしいですが、収まるのではなく、万に一つそれが基地外に、基地外って言ったら基地の基地外ですね、基地の外に、基地内ではなく基地の外に何らかの形でそれが拡大した場合に、これはアメリカにとって幸いなんですね。日本にとってもあこんなことになるから、やはり我々は憲法9条を変えて軍隊を編成しないといけないと思うようになりますね。私その辺の狙いは今の政権にはなきにしもあらずだと思います。でアメリカ側としてはそうなると、やはりだから日本を守るために沖縄の基地は不可欠なんだというところに行きます。そのあたりの狙い全てを含めた上で、北朝鮮北朝鮮というふうにマスコミも両政府も一緒になって北朝鮮を追い込んでいるというのが今の現状ですね。これはあくまでその事実を申し上げているのであって、私が北朝鮮に加担しているとか肩入れしているとか理解しているとかそういう問題ではないんです。あくまでこの今の日本アメリカ北朝鮮の在り方はそういう状況であるということですね。それとあのカール・ビンソンと自衛隊が昨日あたりから合同演習をしてきている、
ね、
出ていまし
たね、はい、
そう、うん、
そうですね。でそれはですね、あの、まあ、直接今回カール・ビンソンは空母ですからね、うん、のオーバーに報道されていますけれども、日本の自衛隊とアメリカ軍が北朝鮮に何かが起きた宇治の際にということで訓練を重ねてきているのは何も今に始まったことじゃないんです。もう十数年前からずっと繰り返し繰り返ししてきているということですね。それは裏返せばもうすでにその当時から日米軍でお前たちを潰すぞという脅迫をし続けてきたということですね。でそういうことはその当時からも一切報道されずに今日やってきて、さまざまなその諸事情において北朝鮮北朝鮮ということで、ことまた目をそらしていけば今の森友問題ですね、その森友問題をどこかでごちゃごちゃごちゃっとあの消えさせるという狙いも私もちろんあると思いますね。でもやはり全てこう一貫性といいますか流れがあるわけです。同じ流れがですね、つまり日本という国をもう一度かつてのような戦争できる国に持っていこうとする、やはりそれをやっぱり国民はね考えてもらいたいと思います。だから決してあのようなことあってはもうならないわけですよね。ですから私はその教育直後っていう、あれは戦前の教育だという以前にあの中に織り込まれている内容、それをやはりね皆さんが理解すること、この国のために 何かあった時には国民が思いを捧げる、まあ、命のみならず思いを捧げるという内容にあれはなってるわけですね。それを何にもわからない4歳5歳の幼稚園児にこの暗記させるというそのあり方をやはりもう一度皆さん問わなければいけないんじゃないかなと私思っていますね。ですから私申し上げたいのは国家っていうのは国民のためにあるんじゃない、国民のために国家があるんだっていう、これもアメリカの基本なんですね。でトランプの話もいっぱいしたいんですが、まず今日はそのあたりのところは非常に私自身が心配している点なんです。身近に迫っているその北朝鮮とアメリカとのこのあり方においてですね、はい、久田さんど
うですか。そうですね、1960年から70年代ぐらいで私が、まあ、中学高校ぐらいの時でしたけど、その時によく盛んに言われたのが仮想敵国、うん、あの時はソ連でしたけど、ではソ連が攻めてきたらどうするんだ、うん、北海道を占領されるとかね、うん、だからそういうのと同じような感じがするんですね、はい、そういうものは非常に、まあ、権力者にとったら便利な、はい、ツールで何かあったらけどこうなったらどうするんだという、うん、そういう恐怖心というかそういうのを煽ってやってると、はい、北朝鮮も私はそんな感じがしますね。で、まあ、いよいよ潰れるという時にその最後に残ってるミサイルをあちこち撃つんじゃないかという、うん、そういうのとか、あるいは精度が良くないので東京を狙ったのがどこか街の中に落ちたらどうするんだとか、うん、そういうようなことも言われてますけど、うん、まあ、どちらにしてもその都合のいい存在、利用しやすいというか、まあ、そういう状況を利用しているというのが権力者だと思います。それから森友学園の教育直後も要するに今の政府は政権はああいう風な教育をしたいわけですよね。
そうです、
それのモデル校なわけで、うん、それをじゃああれが現実にね、もう小学校から公立の小学校が全部あんなことやりだしたらですね、どうなるかっていうのはちょっと考えれば分かることで、何も考えない人が、考えない人がっていうか国のために全てを捧げますという、うん、それが過去に失敗したがえらいことになったにもかかわらずそこにまた戻りたいというね、今まで来た道に戻りたいというのは今の安倍さんの考えですから、そこを国民はまんまと騙されているというふうに感じます。だから一人一人がやっぱりそれをもっと真剣に考えないと、主権者は国民なんですから、うん、国民が目覚めればそれは必ずひっくり返せますから、うん、ただこのままいったらもうずるずる、もうそれこそ先ほどの話のように10年20年前から着々と手を打ってきてるわけですね。だから今日に始まったことじゃないので、それを変えるにはやっぱり国民の力を、まあ、結集するというのか、一人一人が目覚めないともうとんでもないことになります。結局泣きを見るのは国民なわけですから、政治家は何も戦争行きませんし、戦争のこと知らん人ばっかりなんで、だから、まあ、そういうようなことかなり深刻な状況だと私も思ってます。
だから安倍首相が戻りたいと同時に戻りつつあるということですね、うん、ですからその国民 の、 財産の土地の上にそのような学校を建てるというところまで行っていたということで、自分たち国民にはね、そういう思いは全然反映していないんですよということをですね、やはりもう一度ここで今日聞いてくださっている人には立ち返っていただきたいなと思います。で、随分固い話をしていますけれども、実は先月ね、久田さん、私たち3人でお話をいたしました時に、はい、なかなか今回のは良かったのでようなお話をしてくださいというお声が、うん、私の方にもエールが届きました。それでラジオ局の方にも届いていたということですね。ですから、まあ、今回もう一度こういうふうなお話をさせていただいていますが、そういう中でこの安倍首相のこの支持率が 50% を超えてるなんていうことは、少し日本の人たち一人一人がやはり考えていただきたい時期に、もう考えていただきたいという考え ていただかなければいけない、日本もそこまで追い詰められている時期なんだということをもう一度ですね、
ちょっとやっぱりね、表現の自由を萎縮させるような、あの共謀罪のあれがね、本当にいいんですかっていうことなんですよね。あのそれはちょっとこういうなんか、まあ、森友は確かに、いや追及すべきことだし北朝鮮もあるんですけど、本当に権利がなくなる気がするので、今回共謀罪は結構ここがなんか正念場のような気がするんですけどね。
あの報道とかの関係にしても、なんかああいうことがね出てくると、なかなかその報道の中身、今もかなり統一
鉄道
のジャンルに見てるような見解が多いけど、そういうもんになってきそうな気がね、今
そう、それこそもう忖度の嵐ですから。
そう
ですね。本当ですね。
まあ、その辺ちょっとね、やっぱこう私はぼーっとしてられへんとこまで来てるいうことはちょっと今日聞いてて感じましたさかいね、ちょっと冷静にやっぱり今のね出来事にちゃんとこうね、
主権はね国民なんで、
そうです、はい、そう、
ここでちょっと曲を、
はい、どうぞ、
はい、じゃ次の曲は平原彩香さんの曲でジュピターです。
はい、
平原彩香さんのジュピターでした。
ハロー、ラジオカフェ。
おはよう、ダンダセ。
ハロー、ラジオカフェ。おはよう、サンダス。三条五湖町のラジオカフェから生放送でテーブルを囲んでお送りしています。この放送をお聞きの皆さんでご意見や話題情報ありましたら、メールかファックスでお寄せいただいて話の輪の中に入っておくやす。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 info がね info、 すいません、よろしくお願いします。ファックスの番号は京都 075-253-6901 です。 253-6901 のファックスで、何でもお送りいただいたら結構です。よろしくお願いします。さて今あのいろいろお話がありましたけど、ちょうど今11時28分になったところですけれども、ちょっとさっきのお話の中でうちがちょっと気になったことが一つあるんで、まあ、ちょっと話題にしてもらったらどうかなと思うんですけど、あの共謀罪の話ちょっとね国松さんがしてありましたけど、はい、この間うちの近所にあの大宮の消防署があって、でその消防署がもう今年か中になくなるんですか、あの、まあ、耐震の問題いろんなことあってね、だって近所の人がみんな消防署が一つ なくなるのを心配してはることがあって、まあ、ちょっとねどうなっていくのかいうのを聞きに行ったんです。ほなまたそんな説明する日を連絡しますさかいに、あの電話と住所書いてくださいって言わったんやけど、ちょうど持ち合わせなかったから自分の名刺渡しましたね。その渡した瞬間にいつまで何も思わへんのに、なんかちょっとドキッとしたね。どっか回ってなんかなあんまりええ話しに行ってんやつも心配し、俺の楽さんとよろしく思いますねなんて言ったら、ちょっと気になったね。だからかそういう意味でね、消防なんか関係あらんしまねとか、それからなんかああいう話題が出た時今なんか思い出してちょっとドキッとしたことあんねんね。こういうことがね、なんかうちらは普通の人だし何ともないと思ってるけど、あ、なんかこの法律ちょっと怖いとかありますねやろ、久々
さ
んちょっとね、その辺なんかどう、
いやいや、僕もフェイスブックありますよね、あれなんかもう丸裸になりますよ ね、
そうですね、
あれ調べたら、あのどんな記事を投稿してるかで、この人はちょっと危ない考え方の人やとかね、あの何とかそんなんもう全部わかりますし、それのまたグループがあるわけですから、いろんな、ね、グループ分けで、その芋づる式に全部つながっていくというフェイスブックはすごい、まあ、そういう意味ではそういうことをショートして立ち上げたんじゃないかと思っても、それはそう考えすぎでしょうか、
まあ、そういう意味では そういうことも、
もうありますね。もう情報が本当に丸裸になってるというのはいろんな面で確かにありますね。
私もツイッターをやってて、結構私もその割と政府批判 の, あ, のあれをリツイートしたりいろいろしてるんで、どうなるんだろうな、自分もやっぱり萎縮しちゃうかなと非常に思います。あとデモとかね、あの普通の権利を叫んでいるにもかかわらず、多分これでなんか萎縮される動きが非常に高まるんじゃないかなと、非常にちょっと懸念があるんですけど、
はい、萎縮と同時に疑心暗鬼が拡大するばかりなんですね、うん、日常で。私などはあの古い狭いエリアに住んでいて、結構おまわりさんが自転車で走るんですよね。で今までだったらおまわりさんこんにちはなんて言って、あのおまわりさんって言ってくれるなんて嬉しいななんて言ってた中年の人が急にいなくなって、今度若い人にあおまわりさんって声をかけたんですね。うちの家の前で自転車止められたから、おまわりさんって呼んだら軽減な顔で私の方に向けられたら、パッと私はうちの家をなんかあの探りに来たのかなと思ったり、本当に疑心暗鬼が広がるんですよね。本当そうなんですよ。そしてじゃあ家族にあなたは何かしたんじゃないかとか、あなたも何かしたんじゃないかって、そういうところまで、まあ、オーバーに言えば一瞬のことだけれども、なんとなく一発触発的なことっていうのはこのところあるんですね。ですからやはり共謀罪っていうその言葉そのものは何か特別な罪だというふうに、あのニュアンス的に思いがちなんですが、これは本当に市民を縛りつけるような疑心暗鬼にさせる。
そうですね、あの共謀性を帯びるの共謀罪かなと思うからね。
そうそうそうですよ ね。でもそうじゃなく、本
当に権力者が共謀性を帯びてくるという、ね、
だからもうご近所同士が監視し合わないとやっていけない。何かがあった時、あのお隣の人が言ったんじゃないか、ああしたんじゃないかなんて思わせてしまうような、このかつての日本のただでさえ失われつつあるというご近所の絆ですか、つながりに水を差すような、私はあの法律だと思うんですね。もっともっと具体的にコミュニティが今こそしっかりしていかなければいけない、そんな時が来てるのに、こういうものをとんでもなく立ち上げて、しかもその50何パーセントの支持率があるということはですね、この共謀罪たるものを50数パーセントの国民たちが良しとしてるんだというふうにやはり考えなきゃいけないと思うんですね、支持していない側の人たちは。
あの賛成は 41.6% だそうです。あの共謀罪というか、はい、
それもおかしい、
反対の方が 39.4 なので、反対の方が下回っ て、
ね、どういうこと、
自分とこの自分のこと の、うん、あのあれにかかってくるような問題だという自覚は、
そうです、
ね、すごくないと思いますか。そうなんです、ね、今言ってはるように、うん、私らは普通の人やしっていうのはね、うん、あのよっぽど意識してる人以外は、うん、これはやっぱちょっとね、うん、特殊な、うん、あのもんやっていう、まあ、そういうことも言われてるんで、世界になんかこう、うん、あるもんでどうしても作らなあかんような話題になってたり、うん、そういうことがあるしね。特に日本の人の性格としては、あんまりこう選挙でもあんまりあの、うん、自分の思ってることを他人にはこう言いませんやん。アメリカなんか今でもトランプさんの問題で、
そうそう、
まだ半分ぐらいの人がねずっと運動した、それでもちゃんと両方がやってはりましたよ、うん、京都やっぱそういうわけ、特にね、うん、日本なんか、
う
ん、
そうですね、
京都もそうだけど、うん、いっぺん決まったら、
はい、
まあ、そこにね取り立てて思ってても、直接ぶつけることって、
うん、まあ、おかみのシャールゴッチャ社会にみたいな、そういう感じがあるんでしょうね。でアメリカの人だと喋ってる、私はあの民主党の支持者だ、共和党のってはっきり言わはりますよね、立場を。日本で私自民党の大ファンですねとか、共産党応援してますねとか、あんまり言わない
です
ね。
そういう抵抗がありますわな、と思ってる。その上にやっぱりちょっとこれは怖いかもしれないな、確かに。
そうですね。で先日私のコミュニティで自治会の総会というのがあって、初めて行ったんです私。でそしてなぜ行ったかというと、うちの小学校が食流小学校というのがありまして、 閉鎖されて7年目なんですね。そこをどうするかという問題になっているわけです。でその時に京都市はかねてからアジアの方の資本家が高級ホテルを建てると言われてて、じゃあそれはホテルは反対だと、でもその学校を存続するのではなく全部さら地にほとんどしてグランドを建てると、それどちらにするかという、それがまあ自治会の前回のお話し合いの的だったんですね。で私いっぱい言いたいことがあるんだけれども、そのブランドであるとかホテルであるとかいう以前にコミュニティがいかに平和で楽しく今後も過ごしていけるかということから考えなければいけないということを言うつもりでいたんですが、とにかく自民党の議員が出てきてるわけですよ。でその物言いがですね非常に横柄に言うんですね。それがじゃあこれをブランドにせえへんって言うんやったら何せえ言うんやみたいなね、もうびっくりするような物言いで私なんかびっくりしちゃって、
どう喝んですね、
そうそう、でそんな人に私立ち上がって下手くそな日本語で言うときに、その今の共謀罪というのが私の頭をチラチラチラチラしたんですよね。だからうかつなことを言って下手くそに引っ張られるようなことがあるよりはもう少し様子を見ようというふうになるんですね。そうすると他の人たちにはこのまずホテルもダメ、グランドもダメ、じゃあその小学校をどういった形で存続していいモデル校にしていくかというのはバラバラに思っているけどまとめて言い切れないという悶々とした状況で最後終わるわけなんですが、もう一括して恫喝モードなんですよね。でああいう風になってくるともう自民党の例えば支持率の問題もありますけれども、はい、この自民党政権がこの共謀罪というのを立ち上げたとなると、やはり自民党議員は何でもかんでもこの下手くそなこと言うたら下手なこと言うたらこれで引っ張ってやるぞみたいな、私などはそういう何と言うんでしょうね、空気をつい感じちゃうっていうことなんですね。それとか先ほど棚橋さん言われた消防署に名刺を渡してはらりとしたというのは、実は3月31日かねてから小泉元総理がアメリカの兵士たちを支援するという基金の最後の講演があったのが広島大学であったんです。でその時に、まあ、千何百人も集まったことと、前日に大雪になったということで地元の警察官がいっぱいのボランティアで来てくださったんですね。でその警察官がですね、私がいろいろ走り回ったりしてると、皆さんがご苦労様です、大変でしたね、よくここまで元総理を連れてきてくださいましたって言ってくれるのはありがたいんですが、あの人たち異様に私に感謝してくれるけど、これ引っ張ろうと思ってるんじゃないかなとか、いろんなふうに私などは思うわけですね。だから何もかもが疑心暗鬼になっていくということと、私たちはアメリカから来ているけれども、それなりに地域にも貢献してはいなくはない家族だと思っているんですけれども、そんなことさえもだんだんできなくなってくると、例えばご近所のおばあちゃんが目の前で倒れてると、そういう時にパッと助けようとしててもあんたが倒したんじゃないかと言われかねないから、迂闊にそういうことしてはいけませんよという人も、いう私へのアドバイスをする方も出てきてるんですね。とても寂しい話ですよね。そんなコミュニティにしては私はいけないと思うので、もっともっと自民党の人たちもこれを切り札に、もう何も言うなみたいな、そういう恫喝もどき の姿勢も、やはりその先ほどの中川議員の論理性もそうですが、この本当に地域の政治家たちもですね、改めて認識して引き締める時期が来ていると私は思うんですね。いかがですか。はい、
最後に、うん、数のおごりとかねよく言われますけども、はいはい、まあ、たるみ切ってるというか、で昔は自民党の中でも良識派、穏健派っていたんですよね。それが今、うん、もう右の右だけが残って、他はなんかもうないというふうな感じになってますね。でこれも一つは小選挙区制が問題だというのもこの間テレビで聞いたんですけど、 これを作った あの細川守弘さんと河野洋平さん、うん、で2人が今もう大変な反省をしていると、
そう、
もう大変なことしてしまった、申し訳ないって言うてはるらしいですね。
はい、言うてはるんですよ、
ね、
言う
てはる。だからまあ根は深い。例えばあの私大好きだった田中伊佐治さんってね、
はい、
田中角栄が逮捕された時 の法務大臣やった人ですけども、はい、あの京都選出のね、
はい、
でいつもあの赤い蝶肉台してはるんだよ ね、あの方もあの立命館大学の法学部の先輩なんですけど、あの何回かお会いしたことあるんですけども、やはりあのいっぺん自民党の主流派と衝突して無所属で選挙出られたことありますね。その時にあの看板に筋を通すって書いて、もうそれだけ で最高点で当選者ありました。それの骨のあるというか、やっぱ何が正しくて何がとあの正しくないのかとい う、そういう判断基準で、あるいは人としてどうなんかというのが判断基準だと思うんですけども、あの今の人は損か得かしかないんですよね。だから自分が当選するためにどっちについたらやろうかとか、もうあんまり言われんようにしようとかする、うん、そういうなことだと思います。
その時代の人ってあの戦争の時 そう
です
、ね、いろんな ね、その誰でも引っ張られたような時代のことも体験してありますね。うちらはそれを聞いてる時代やし、そやけど今のこの学生さんとか、あの今一生懸命、ね、お仕事してはる層の人らっていうのはやっぱその辺ね、うん、やっぱそのテレビ見る機会もそう自分で選んでしか見ひん、ね、スマホでニュース見るとかいうことも増えてきてる境に、うん、こういうようなことがどういうふうに進んでるかとかいうのはどうなんですやろうね、うん、今日は大浦先生も嫌だし大学生のこの反応も分かりませんけども、うん、なんか若い人の声はどうなんやろうなと思いますね。
多分情報が来てないのか取らないのか、ね、知らないです、
うん、自分でもね、あの新聞を見ようというあれでもない、自分でこうあのセレクトしてるから、うん、
とあのオリンピックがあるにゃさかいに、うん、まあ、オリンピックのテロ対策ね、
そうそうそう、
オリンピックは成功させたいとか今テロあっちこっち起こってるさかいう、うん、そういうのはやっぱりね、うん、あると思うよ、
うん、そうそう、だから共謀罪じゃなくてテロと準備罪っていう、
それはやっぱりね、なんとか安全
に
ね見に行ったり海外にも行きたいしいうのはあるやろと思う。
けどそれと法律を作るのはちょっと別のような気がしますね。過去にもオリンピックはあって、その時々にそんなこと法律作ってたんかとそんな違いますから、しかも今回の法律はもうあの日本国憲法の根底を覆すことですからね、あの明らかに危ないことなんで、
はい、
そうですね、
怖いって言えば怖いですけどね、まあ、今日国松さんが来てもらって、
はい、
ちょっとその辺のね、はい、あの話題がたくさん出ました先に、ね、はい、またあのいろんなちょっとこれからのね、はい、今法律が動いてる時と境に ね
ちょっとなんとなくもう通っちゃうような感じになってきてるんで、まあとりあえず皆さんがね、あのまあ、共謀罪を知るというか まず知らなきゃいけないとは思うんですけど、とりあえずあんまり萎縮したくないですよね。
そうです
、はい、うん、そう、もうちょっとね言いたいことが言えるようなね、穏やかに毎日が送れていつも私はそれを一番に思いますけどね、はい、今日もまたあのいろんなお話で、深めてもらいました。今日おいでいただいたのは日経4世で国際フリーランスジャーナリストの平井辻元さんでした。
ありがとうございました。
ガサンジュ油の工事の久田アートインダストリーの三代目は主人美容家の久田茂雄さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたしました、
はい、そして平井さんのアシスタントで出版編集の仕事をされている国松香織さんにも入っていただいて、
ありがとうございました。
お話いろいろ深めていただきました。お気にありがとうございました、また次回いろんなことを深めあの話できたらいいなと思います。司会は今日言葉の会の棚橋玲子でした。どちらさんも八幡さんでした。ほなさいなら。
さいなら。